聖書を拝読いたします。今朝の礼拝に与えられた御言葉はマルコによる福音書2章15節から17節です。新約聖書64ページです。マルコによる福音書2章15節から、イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。ここまでです。説教鳥なしの主と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまマルコによる福音書2章15節から17節までをご一緒にお聞きしました。その中の15節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。先週の礼拝ではこの直前のところに記されている徴税人のレビをイエス様が弟子にお招きになったという記事を聞きました。でレビはイエス様の弟子に招かれた後、今日のところでこのレビの家で食事の宴を持った、そういうふうにここには記されています。しかしながらこの食事会が実際にはどんなふうに行われたのかということを考えてみると疑問なことが多い。聖書の研究者たちは口々にそう言います。一体どんなところが疑問なのか。まずこの食事会というのは開いているのはレビです。そして中心的なお客様として招かれているのはシエスです。でこの2人が、食事の宴の席の一番中心にいます。そしてその周りにレビの知人たちやシエスの弟子たちが大勢同席して食事を共にしていた、そう言われるんですね。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである、そう言われています。しかしこんなふうに大掛かりな食事会を開くということが果たしてレビに可能だったんだろうか。そのことがそもそも疑問だというふうに言うんです。場所はレビの家だというふうに言われています。でレビはイエス様から招かれて弟子になるまで、これはつい数時間前なのか、あるいは昨日か一昨日なのかは分かりませんけれども、しかしイエス様の弟子になるまではレビは収税所で働いていたんですね。でしかもこれ先週申し上げたことですが、レビは、決して裕福とは言えないんです。レビは、ザーカイみたいな徴税人の頭ではありません。頭の下で日々徴税の仕事をしている下役に過ぎないわけです。そういうレビが大勢の人を招いてもてなせるだけの経済的な余裕が果たしてあったんだろうか。でこのことがまず不思議だと言われるんです。そして疑問はそれだけじゃありません。当時、食事というのはどういうふうにとったか。もちろん普通の食事の場合には椅子に座って食べるということがありましたけれど、 改まった宴会の席では、そこに参加する人はみんな敷物を敷いてその上に寝そべって、食事をしたんです。15節のところに、イエスがレビの家で食事の席についておられたってそう言われていますけれど、ここ実は原文を読みますと、彼の家で寝そべっていたって書かれています。寝そべっていたのでこれは宴会だったんだなということがわかるわけですが、しかし問題なのは、じゃあレビの家にそんな宴会を開いて大勢が寝そべることができるような大広間があったのかということなんです。しかしそういうですね、経済的にもてなせたのかとか、1階の下役に住みないレビの家にそんな大きな広間があったのか、そういう舞台設定に属するようなことは、今日の箇所で述べられている中心の事柄じゃありません。でさらに今日の箇所で注目させられるのは、その後に出てくるやり取りなんです。16節と17節のところをもう一度お聞きします。ファリサイ派の立法学者は、イエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。イエス様がレビの家に招かれて食卓を共にしていた。でするとその様子をファリサイ派の人たち、立法学者たちが見て咎め立てしたのだ、そうここに言われます。ところがこの点もやっぱり奇妙だというふうに言われるんですね。どうしてか、この場所っていうのはこれまで徴税人として生きてきて、今はイエス様の弟子になったレビの家です。で、今までレビが歩んできたその歩みから、この家に多くの徴税人や罪人と言われる人たちが出入りすること自体は不思議でも何でもありません。しかし問題なのは、疑問なのはです、どうしてじゃあここにファリサイ派に属する立法学者が現れるのだろうか、そこが大変不思議なところなんですね。ファリサイ派というふうに、呼ばれる人たちは、イエス様の時代に、実際に生活していたユダヤ教の一派のことです。人数は決して多くはありませんでしたけれども、しかし社会の中で非常に影響力を持つ、そういうグループを成していました。でこのファリサイ派という人たちは旧約聖書の教えを厳格に守ろうとして、その旧約聖書に従った生活をしようと志してたんですね。研究者によると、このファリサイ派の人たちは旧約聖書の中から613もの従うべき戒律というものを数え上げて、それを守って生活しているというふうに自負していたそうです。ある意味では非常に真面目に旧約聖書の言葉に向き合い、それを行おうとしていた。そういう人たちなので、周囲のユダヤ人たちからは、あの人たちは大変真面目な人たちだというふうに尊敬をされて、頼りにもされていたわけです。聖書に対する真剣さ、真面目さというのがファリサイ派の影響力の源でした。で、このファリサイ派のファリサイっていう名前の由来は、もともとは分けるとか分離するっていう、そういうヘブライ語の動詞から来た名前だというふうに言われます。当時一般のユダヤ人たちだって、それぞれ自分なりに旧約聖書の教えるところに従って生活してたわけですけれど、しかし普通の人はです、613もの戒律をいちいち心に留めてそれを守って生きるなんていうところまではとてもできません。ファリサイ派の人たちのファリサイっていう、分離するっていう名前の意味は、一般のユダヤ人の一応旧約聖書に従って生活はしている、そういう生活ではなくて、本当に厳しく自分たちが旧約聖書に従って生活する、そんなふうに一般の人たちから自分たちを分離する、分けていくという意味で ファリサイ派というふうに言われていたんです。実はファリサイ派の内輪ではです、自分たちのことファリサイ派って呼んでいるのではなくて、同志たちというふうに呼び合っていたようです。ファリサイ派っていうのはあくまでも外から、どっちかっていうとファリサイ派の人たちを、非常に鼻持ちならないと思っている人たちが外からつけたニックネームですけれども、しかしファリサイ派の人たちは、そんなふうに非常に真剣に、律法を守って生きてたわけです。で、一方徴税人や罪人たちというのはどういう人たちだったか。徴税人というのは、これ税金を集める人という、名前ですけれど、文字通り税金を集めるんですが、この税金というのはユダヤの国の税金ではありません。ユダヤを支配しているローマ帝国の税金を集めるのが仕事でした。で、ローマの税金というのは、その土地土地に住んでいる顔役に一種の請負いの形で集める権限が任されました。で、その顔役である人が徴税人の頭になるわけですが、その税金を集めるときに、その顔役は、ローマに納める税金ちょうどを集めたんじゃなくて、それのに、幾分か上乗せする形で税金を集めまして、その差額が徴税人の頭の懐に入るというふうになっていたわけです。指定役たちの給料もその差額の中から支払われました。ですから徴税人の頭と指定役たちというのは一般のユダヤ民衆からは、好ましく思ってもらえないんですね。自分たちを支配しているローマの回し者だ、手先だというふうに思われて、徴税人たちは非常に普通のユダヤ人からは嫌われました。で、もう一つ罪人と呼ばれる人たちが出てきますが、罪人と呼ばれる人たちは、貧しさや生活の仕方のために旧約聖書の律法を完全に守れない人たちのことで、この人たち決して罪人と言われますが犯罪者というのではありません。どういう人が罪人に数えられるか。例えば羊飼いなんていう職業がありますが、あんなふうに生き物を相手にした仕事をする場合には安息日に仕事を休めなんて言われてもです、実際に動物はその日も生きてるわけですから仕事を休むわけにはいかないわけです。安息日を必ず守るようにという旧約聖書の律法の要求を満たすことができません。それで羊飼いというのは常に罪人の仲間同類であるというふうに見なされました。ファリサイ派の人たちというのは自分たちは旧約聖書を正しく守る人間だと思っています。そしてそういう正しい人間として罪人たちとか評判の悪い人とは一切日頃交わらなかったんです。で、するとです、どうしてこの日に限ってファリサイ派のしかも律法に詳しいはずの律法学者たちがこのレビの家での宴会に参加していて、そこでイエス様が食事をしていることを咎め立てするのかということになるわけです。もともとファリサイ派の人たちの普通の感覚であれば徴税人の家なんかに出入りするはずがないじゃないか。それなのにこの場にいてどうしてイエス様が食事ともにするのかというふうに咎め立てできたのか、これも不思議ではないか、そんなふうに言われてしまうわけです。ですから実は今日の記事というのはです、果たしてこういう食事会を実際に開くことができたんだろうか、またファリサイ派が実際にこの場にいたのだろうかと考えると、これが本当にあったのだという点では不可解な点がたくさんあると言わざるを得ない記事です。で、こういうことが果たして本当にあり得たのか、そう考え始めるとわからないことが多くなりすぎてそこでつまずいてしまうことになります。ですので今日はです、少し違う方向からこの記事を考えてみようと思うんです。すなわちこの記事がここに書かれているなりの言い方で一体何を伝えようとしているのか、この記事が伝えようとしている事柄は何だろうかという方向からこの記事を考えてみたいんです。主イエスはレビの家に客となって多くの徴税人や罪人たちと食卓を共になさいました。ですから今日のところに登場するイエス様っていうのは 多くの人々を教えている、そういう教える教師としてのイエス様ではありません。そうではなくて、身をもって交わりの中にお入りになって、そして多くの人たちとつながりを持って、その人たちをイエス様との交わりの中に迎えようとなさる、そういう姿です。そしてこの食卓はです、イエス様を迎えてレビをはじめとして本当に喜びに満ちた宴の席であったに違いないんです。ところが、そんなふうにみんなが喜んで楽しく食事をしている、そのところに横槍が入ってきます。パリサイ派の律法学者がこんなふうに朝鮮人や罪人と親しく交わるイエス様と弟子たちを咎め立てするわけです。でさっきも申し上げたように、こういうことが実際に起こりうるのかということについては何とも言えません。しかしこの咎め立ての出来事を通して、ファリサイ派の人たちが罪に対してどう思っているかということと、シエスミが罪に対してどう思っておられるのかということが明らかに違うということがはっきりしてくるということになるんです。ファリサイ派の人たちや律法学者にとって罪とは何か。それは自分たちの社会生活、共同体として歩んでいくその生活を成り立たせる一つの社会秩序、あるいは生活の秩序を、それに従わないで壊していくような、そういう人間の在り方です。みんなが同じルールを守って一つの共同生活を成り立たせていこうとするときに、あえてその秩序に従おうとしない人がいれば、そこでは当然混乱が生じることになります。社会や共同体がすっかり混乱して、もはや一つの生活をみんなで守っていけなくなるかもしれない。そういう意味では全員が危機にさらされることになるわけです。ですからルールを守らない人や守れない人というのは、共同体の交わりの中からは追放して、交わりの外に置くべきである。あえてそういう人たちと交わろうとしたり、自分たちの社会や共同体の中に迎え入れようとする人は、それは共同体に対して反逆行為を行っていることだというふうに受け取られることになります。ファリサイ派の律法学者たちがイエス様について批判していること、どうしてあなたは朝鮮人や罪人と交わるのかといって批判をしているのは、そういう理由からなんです。当時のユダヤの社会では、その社会を成り立たせていく根本の秩序として旧約聖書があり、その中で特にも律法が中心にありました。で、その律法に従うということを中心において考えるときに、律法学者たちやファリサイ派の人にしてみたら、社会の中には律法に従わないそういう人たちがいる。自分たちみたいに一生懸命正しく律法を守って生活しているものと、それから自分たちとは違う平気で律法を無視する罪人たちがいるということになります。で、罪人たちというのは、神様がここでユダヤの共同体を立ててみんなで生活するようにと、そう与えてくださっている秩序に反する者たちであって、そういう人たちは神様から退けられて当然だと、そう考えるわけです。それで16節のような問いが生まれてくることになります。ファリサイ派の律法学者は、イエスが罪人や朝鮮人と一緒に食事をされるのを見て弟子たちに、どうして彼は朝鮮人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。律法学者たちの考えからすれば、神様がお立てになる秩序に反したり無視したりするような人たちは群れの生活から追放するのがよろしかろう。それなのに、どうしてあなた方の先生は、食事を共にして、共同体の中に彼らを迎えるのかというふうに言ってるわけです。で、こういう批判に対してイエス様はどうお考えになるんでしょうか。で、シエスもまたファリサイ派の人たちと同じ時代、同じ社会に生きておられます。したがって社会を成り立たせ、盛り立てていく正しい人と、それを妨げてしまう罪人がいるという、 パリサイ派の人たちのものの見方はよく分かっておいでです。そしてイエス様もいわゆる罪人たちに問題があるというそのこと自体は否定なさいません。どうせ人間はみんな罪人なんだから、罪人のあり方こそが本当の正しい人間のあり方だなんていうことをイエス様はおっしゃらないんです。罪人には罪がある、放っておけばその罪によって社会全体が混乱し壊れて共同体が滅んでしまう可能性がある、そういう危険があるということをイエス様は否定なさらないんです。神様に従い人間がみんな共に生きていく共同生活を成り立たせよう、イエス様もそうお考えになります。しかし神様の与えてくださる生活をみんなで生きようとする、その点はイエス様も一緒なんですが、違いはその次のところにあるんです。ファリサイ派の人は罪を犯している人間を社会秩序を脅かす敵、神様の敵であり交わりから排除しなきゃいけないとそう考えます。ところがシエスはこの罪をです、人間がみんな抜きがたく宿している病気のようなものであると考えるんです。そしてこれは病気なんだから癒されなくてはならない、そうお考えになります。17節でこうおっしゃるんですね。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。シエスは罪人たちのことをファリサイ派のように敵だとはお考えになりません。神様の敵であり交わりから排除されるべき、そういう人々だとはお考えになりません。確かに罪人はユダヤの生活秩序には逆らって、それとともに神様にも逆らって正しいあり方を失ってはいます。でもだからこそこの人たちにはお医者様によって体の病気が癒されるみたいに罪が癒され滅ぼされる、そして清められていくことがぜひとも必要だ、イエス様はそうお考えになるんです。ファリサイ派の人たちの考え方からすれば、神様の前で清らかに生活できるのは自分たち経験に一生懸命聖書の教えを守って生きる人たちだけだということになります。そしてそれを守れない罪人たちを共同体から追い出し追放することで自分たちの清い生活が保たれる、そう考えています。ところがシエスはそれと正反対のことを確信しておられるんです。つまり罪人たちを交わりから追放する、交わりから追い出してしまう、そのことこそが大問題だ、イエス様はそうお考えになるんです。そんなことをしていけば今に交わりの中に残れる人は誰もいなくなってしまうからです。罪人を社会から締め出すのではなくて、むしろその罪を清算し清めてもう一度交わりの中に取り戻す、そのことが大切だ、イエス様はそう確信しておられます。そしてそのためにシエスはあえてレビの家で弟子たちだけでなく徴税人や罪人たちと親しく交わって、そしてその交わりの中で一人一人を癒して交わりの中に迎えようとなさるんです。しかしです、イエス様がそんなふうに罪を癒す、そして人々を清めるということは一体どういうふうに生じるんでしょうか。それはただ人間同士が親しく交わって楽しい時間を過ごせば一人でに清まっていくというものではありません。人間には罪を許したりあるいは罪を清めたりすることはできません。しかし神様にはそれをなさることがおできなんです。そして神様はそのことをなさるためにイエス様をこの地上に送ってくださっているんです。人間が 神様に逆らう生活を続けていく限り、最後には神様から裁かれて滅んでしまうことになります。しかしその裁きを実はイエス様は十字架においてご自身の側に引き受けてくださって、そして私があなたのために十字架の上に死ぬから、あなたはその罪が滅ぼされたのだと信じて、もう一度神様の前に生きていくように、そうおっしゃってくださるんです。そういうイエス様が交わりの中に来ておられて、そして一人一人を招いてくださっていたというのが、この今日の私たちが聞いているレビの家で開かれていた食卓の宴の場面なんです。シエスは神様のことをファリサイ派の人たちとは違って考えています。ファリサイ派の人たちにとって神とはどういう方か、神様は正しいものの神だと思っています。正しいものしか相手にしない神だと思っている。ところがシエスが知っておられる神様は、ただ正しい人だけを招くのではなくて、罪人である人でも何とかして清めて、そして神様の民の交わりの中に生きるように、そう招いてくださる方なんです。神様は失われた一匹の羊を探し求めて、その失われた一匹が見つかったならば、そして群れの中に戻ることができたならば、大喜びするような、そういう方でいらっしゃいます。そしてそうであればこそ、失われるものを取り戻すために一人子さえ惜しまず犠牲となさるような、そういう神様です。今日のこういう出来事を聖書から聞かされて思えばです、私たちはみんなこういう神様からの招きをいただいて、また一人子であるイエス様の取りなしをいただいて、キリスト者の一人一人とされて今日生かされているのではないでしょうか。そしてそうであるならば、私たちはこのシエスキリストによって神様の民に入れていただいて、そしてみんなで共に生きる交わりを生かされているということになるんじゃないでしょうか。私の人生と私自身は確かにイエス様に伴われ神様の見てのうちにある、イエス様に取りなされて私は今日ここで歩んでいます、そう心からイエス様を賛美し、ここからの人巡りの生活へと送り出されたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様が朝鮮人だったレビの家にやってきてくださり、そして食卓を共にし、多くの人たちをイエス様の交わりの中に招いてくださり、その病が癒され、本当にあなたの前にもう一度記憶されたものとして歩き出す、そのような始まりを与えようとしてくださっています。私たちもこの朝この場所に招かれて、さまざまな嘆きや痛みや困難は抱えていますけれども、しかし一人一人が本当にあなたに愛され清められたものとしてここから歩み出していいのだと、イエス様から招かれていることを感謝いたします。どうか私たちが与えられている生活の中で、自分が自分をどう思うかとか、他の人間が自分をどう思うかではなくて、あなたが私たちをどのように考え持ち運ぼうとしてくださっているのかを知るものとさせてください。イエス様を通して私たち一人一人に癒しを与え、清められた新しいものとしてふさわしい生活を歩んでいくことができますように、どうか私たちが与えられている日々のそれぞれの場において、自分なりに考えられる精一杯の最善の歩みを歩んでいくことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。